今日はテサロニケ人への手紙第1の4章1節から12節です。このところでは神に喜ばれる生き方が語られています。1節を見ますと、あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学び、現にそう歩んでいるのですから、ますますそうしてくださいとパウロは語ったわけです。ここに歩むという言葉が使われているわけですけれども、分かりやすく言うならば生活をするということであるわけです。私たちが日々どのようにして歩むのか、生活するのか、特にこのところでは3つのことが出てきます。そしてそのことは実は12節を見ると、外の人々に対して品位を持って歩み、誰の世話にもならずに生活するためですということをパウロは言いました。外の人々、おそらくこれは、教会の人々に対しての外に人々ということではないだろうか。言うなれば、まだ救われていない人たち、そしてまたその未信者に対してこの品位を持って歩む、人格というか、私たちがどのようなものであるかということを、やはりまだ信じてない人たちは見るのではないだろうかと思います。いくらキリストといっても、キリストの姿を見ることはできません。しかし私たちを通してキリストがどのような方であるのかということが分かるのではないだろうかと思います。ですから私たちはこのキリストにふさわしい品性、人格、そういうものを持って生活するということがいかに大事なことであるかということを教えられると思います。まず一つのことは、三節のところを見ますと、神の御心はあなた方が聖なるものとなることですとパウロは言ったわけです。なぜならば神ご自身は聖なる方である、私は聖であるからあなた方も聖なるものとなりなさいということは、もう旧約聖書からそのことが命令されているわけです。そしてこの実際な的なことは、三節のところではみだらな行いを避け、そしてまた五節のところには情欲に溺れずとあるわけです。このことは言うなれば、もうこの性的なことであるわけです。今日においてももう性の氾濫というか、もういろんな情報において、またニュースでも事件やもうそういうことが起こっているということを私たちはもう見聞きするわけですけれども、私たちはこの性的な問題においても清くあらなければならないということを教えられます。そしてそのことは6節の後半を見ると、この厳しく警告しておいたという言葉が出てきます。そしてまた主はこれらすべてのことについて罰を与える方だからですということをパウロは言っているわけです。今日においてももう性的な問題を起こしてもう失脚したという政治家とか、そしてまた事業家もいるということを私たちはニュースで聞いたりすることがあります。そしてそれも私たち自身が気をつけなければならないことである。ある人はローマ帝国はこの道徳的な性的な乱れによって滅んでしまったというか人もいました。外側に対しては強いけれども、しかし内側から崩れていってしまう、そういう弱さを私たちは持っているわけですけれども、神の御心はあなた方が聖なるものとなることですとパウロは言っているわけですけれども、私たちはこういうことにもこの注意をしなければなりませんし、7節に神が私たちを召されたのは汚れたことを行わせるためではなく清さに預からせるためです。私たち自身も清くならなければこのイエス様を明かしすることはできないわけです。果たして正しい素晴らしいことを言ったとしても、 乱れた生活をしていてですね、誰が果たしてイエス様を信じるってことが可能になることができるだろうか。私たちは神様ご自身が聖なる方であるというならば、私たちも自らが聖なるものとしてこのキリストを明かしするものでありたいと思います。そして8節には、この警告を拒む者は人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むものですと、非常にパウロは強いことを言っているわけです。ですから私たちは本当にこのことを注意しなければ、もう神ご自身を拒んでしまうような、もう生活に陥ってしまう。もっと明確なことを言うならば、もう祝福に預かることができない、もう喜びがないということになるわけです。もう口だけ私たちが言うというだけのことではなくて、まさにどのように歩むべきか、生活するかということを私たちは注意しなければならないわけです。そしてまた9節には、兄弟愛、互いに愛し合うことをパウロは語っているわけですけれども、10節を見ると、このマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してそれを実行しているからですということをパウロは言いました。一つのことは、このユダヤでこの災害が起こり、またユダヤの兄弟たちは苦しんでいる、その時にマケドニアの諸教会はこの献金を募って、そしてそれをこのユダヤの地に送ったということがあったわけですけれども、使徒の働きに出てきますが、まさに彼らはもう兄弟愛を実践していた。もちろん直接的にはつながってはいなかったんですけれども、しかし使徒たちを通して、また兄弟たちを通して、その惨状、悲惨な状況を聞き、マケドニアの教会はそんなに裕福ではなかったと思われます。まだまだ小さい生まれたての教会であったわけですけれども、その愛の実践を彼らは行った。十節の終わりのところには、ますます豊かにそれを行いなさいということをパウロは励ましているわけです。そしてもう一つのことは、11節のところに、この落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。ですからそれはもう、日々の生活の中に自分は仕事を持ってしっかりと働くということであるわけです。もう怠けて怠惰な生活をしていて、それはもう全く証にはならないわけです。ですから私たちも自分に与えられている仕事、自分のなすべきその働きということをやはり忠実に行っていかなければならない。パウロは他のところでは、もう主人は主人として、また奴隷は奴隷として働くべきことを彼は推奨しているわけです。クリスチャンの務めっていうのは、社会を変革するというよりは、むしろ自分自身がこの神に習うものとなって、そして救いを明かしするということがもう第一の使命であるということを思います。私たちに与えられたのは実は永遠の命であり、そしてまた私たちは神の御国で永遠に生きるということであるわけです。そしてそのためにも私たち自身がもう内側から変えられていく、聖なるものとなり、愛に満たされ、そしてまたこの世の日常生活の中にあっても、自分に与えられたその仕事に励んでいく、自分の手で働く、そのことをパウロは進めていったわけです。そのことによって私たちの品位が保たれる、それはキリストに似たものとなるということであるわけです。イエス様も大工の子として、もう交渉外に立たれる前まではそのような働きをしておられたということを私たちは知るわけですけれども、私たちも落ち着いた生活、また何よりも本当にこの聖なるものとして、この世から性別せられて神の子として歩む、そしてまた愛においてもますます豊かに させていただく、そのことによって私たちは身をもってこのキリストを証しすることができるものとなることが可能であると思います。